皆様こんにちは。今日からできるキレイのヒント DJ の中村由美子です。このね、私の番組今日からできるキレイのヒントですが、毎月第1土曜日に新しい回、最新回がオンエアになっておりますので、ファンの皆様チェックのほどどうぞよろしくお願いします。さて、なんだかね、暑い夏でしたけど9月になりましたよ。皆様いかがお過ごしでしょうか。なんかね、私もう年齢のせいとかね、まあまあなんかいろんなこともあるんでしょうけど、なんかね疲れが抜けないんですよ。なんでしょうね、なんか夏の疲れと、コロナでいろいろ気を使うじゃないですか。いろいろ気を使った気疲れと、あとは何かな、もう年齢のせいにはあんまりしたくないんだけどさ、あんまりしたくないんだけど、まあなんかやっぱり熟すとともにね、女性として熟していくとともにいろんな変化もあるかな、なんていうのを自分で感じてます。そうそう、それでね、最近ね、自分の中ですごいね、食の思考が変わったんですよ。食べるものでね、あ、これなんかなんでだろうと思ったことが一つあるので、今日このオープニングでお話ししようと思ったんだけど、私ね、もともと食の世界に入る時って、今はグルテンフリーやってますけど、一番最初はね、マクロビオティックから入ったんですよ、玄米菜食で。その時には玄米食べてたんですけど、やっぱりね、玄米ってちょっとね、よく噛まないとね、消化に影響がある、消化が悪いなんていう説もあって、で私もそのことを考えて胃腸を大事にしようなんて思ってね、一旦玄米やめてずっと白米にしてたの。でもなんか罪悪感があるから雑穀米混ぜようとかね、なんかそんな感じでやってたんですが、ここ1、2ヶ月、2、3ヶ月でね、またね、なんか急に玄米が欲しくなったんですよ。なんか玄米食べたいと思って、で、まあ自分でちょっと消化にいいような炊き方だったりとか、水加減だったりとか、玄米の種類を選んで、今玄米に変えたんだけど、なんでだろうなと思ってね、あんなに白米の方が美味しいじゃん、消化も美味しいなんて食べていたのが、玄米が食べたくなったわけですよ。これやっぱりね、玄米に含まれてるある栄養素がね、自分に必要だったんだっていうことが分かったので、ちょっとね、それもね、もしかしたらね、聞いてる誰かに必要なことかもしれないので、この後またシェアしますね。一旦 CM 行きます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
さて皆様、メインのコーナーに入りまして、今日ね、素敵なゲストをお迎えしているので、ゲストさん紹介するんですけど、そうそう、さっきのね、オープニングトークのところでちょっと途中になっちゃったので、私が急に玄米が食べたくなって玄米に切り替えた話なんですけど、やっぱりね、玄米に入っているある栄養素が私に必要だったということがね、こうちょっと自分の体の、なんていうのかな、使い方とか、そのやっぱりこういうところに痛みが出るなとか、そういうのと照らし合わせた時にね、分かったんですよ。何かっていうとね、今までなかったのに急にね、腰のあたりがね、ちょっとね、疲れるようになったの。腎臓じゃないですかね、で腎臓で特に副腎っていう臓器があってですね、そこね、疲労とかにものすごく関係してるんですね。 でその副腎を元気にするにはあの玄米だったりとかね、あとビタミン B みたいなものが必要だったりするので、いやもう私はねすごいすっきりしちゃいました、その時に。あーなんだそれが体欲していてちゃんと教えてくれたんだなんてね思いました。なのでちょっとねまた自分の体で試してみますね。で玄米を今ずっと取り続けて、まあプラスあの足りてなかったなと思う栄養素を今自分の食事の中に加えているので、またあの何かね見つけた時にはラジオでご報告させていただきます。さあ皆様お待たせをいたしました。本日素敵なゲストをお呼びしております。今日のゲスト桜堂真子さんです。真子さんこんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。ゆみこさんご紹介どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。真子さんは肩書きというかご職業はセラピストっていう感じでお呼びしていいんですか？
はい、ですね、私はもともとずっとセラピストを今も、はい、独立して丸16年になったところなんですけれども、おお
素晴らしい、はい、熟している、
ありがとうございますもう熟しまくりですよ
いやいやいやいや、
はい、熟しておりますけれども、いやいや、はい、昨年からちょっとね、いろいろね自分の今までの学びをこうギューッと生かして、はいで、はい、実は才能開花ダウンロードというのを開発しましたので、今はですねセラピストの肩書き以外に才能開花ダウンロード開発者というふうに、はい、名乗らせていただいております。
すごい、もうすごいすごいきっとね興味あるところですよ。もう才能開花ダウンロードなんて言われたら何みたいな感じですよね、きっとね、
そうですよね。なんか本当にちょっと皆さん何やるのっていうのがまずね気になってくださる方が多いんですけれども、ちょっとネーミングにね、はいはい、ギュッと惹かれちゃうっていうところはあるかもしれませんね。
もう、商売上手
そうなんです、そこも熟してるかもしれない
マコさん、その最初のセラピストっていうのはどういう内容のセラピストから入られたんですか？
はい、私はですね美容矯正という施術を実はね、はい、1回目に結婚した時もう17年とか18年ぐらい前なんですけども、はい、ブライダルエステとか受けるじゃないですか、
はいはい、
その時にその美容矯正というのを施術を受けて、まあ、ちょっとそういう感銘を受けて、
なるほど、
はい、で当時はね私システムエンジニアだったんですけれども、
わお理系なんですね、は
い、そうなんですよ、理系でもないんですけど、ちょっとなんちゃって SE みたいな感じだったんですけど
あでもすごい、は
い、いやいやいや、そうでなんかまあね、そこでなんかすごいこれ興味があると思って、はい、まあ、その美容矯正のスクールに通って、はい、まあ、ちょっとねこう学んでた期間も多かったんですけれども、まあはい、その後独、まあ、だから美容矯正という施術の内容でセラピーをしているという感じですね。
へえ、それだけ感銘を受けられるってことは、そのウェディングの美容矯正とかって結構変わるってことですよね、はいはい、
そうですね、なんか今まで例えばこう小顔に、は
い、
まあ、私ちょっとまあまあ顔が大きいんですけども、
いやいやいや、そんなことないですよ、
いやいや、こう小顔になるとか、はい、そういうのってなんか痛いイメージがちょっとあったんですね。
すごいわかります、小顔矯正痛いイメージ、
ね、そうそう、だけどなんか本当に寝ちゃうぐらいっていうか、いや寝ちゃったんですけど、本当にソフトで、逆にちょっとそんな感じで私の顔がなんとかなるのって思うぐらいソフトだったんですよ
へえ、すごい、じゃあギュウギュウしないって感じですか？
もう全然ギュウギュウしなくて、こう呼吸に合わせたりとか、あと本当にソフトタッチでちょっと触ってるだけで、なんかちょっと変わったのが分かったんですね。あ、なんか違うみたいな。
それは面白いですね。
そうなんですよ。でなんかこう、まあ、やっぱり驚きとか感動っていうのがあって、はいはい、なんかすごい興味を持ったんですね、そこで。
でそれをご自分で学ばれて身につけられて、
はい、
すごい。じゃあ真子さん今もこう小顔矯正ができるんですね。
あ、一応できます。熟してます、そっち完全に
すごい。そうか、じゃあ最初はそれをやられてたわけですね。
そうですね、もう本当にあの私はセラピー一本で、はい、あのやってきた感じなんですね。
それをなんか変えられようと思ったきっかけってあるんですか？
あ、そうですね、やっぱりあのこの近年のコロナのことで、
はい、
あの、はい、やっぱりリアルでお客様がこういらっしゃれる機会がこう少なくなったりとかして、
で、
はい、私もね、はい、よくね、あの、まあ、個人事業主の方その当時多かった、あの、まあ、多かったんですけども、
はい、
あの補助金とかをもらってこう事業をこう変え、はい、何か新しいことをしたりとかっていうのをやっていて、
はいはい、
私もその時に初めはあの美容の方であのオンラインで何かこうお客様に提供するっていうのをやってあの作り上げてみたんですけど、
はい、
なかなかちょっとその今までリアルで来てたお客様が、まあ、コロナでサロンに来れないからといって、うん、じゃあオンラインで何かしてもらいたいかっていうと、はい、実はそうではなかったっていうことにあのやってみて気がつきまして。
お、そうなんですね。
そうなんです。でただやっぱりとはいえこうまあ、今のねあのこの状況が長く続くなっていう感じは、まあまあ、ここまで長く続くとは思ってなかったんですけれども、はいはい、あのやっぱりお客様とか戻ってこら、あの来てない方もいらっしゃるので、
はい、
あの他のことをちょっとやっていきたいなっていうのは気持ちがあったんですけれども、
はい、
その中で、まあ、たまたまこう偶然そのあの、まあ、私が今まで学んできたその知識とかの中で、はい、まあ、ちょっとね友達がねこう、はい、ある時待ち合わせをしていて、その子が来た瞬間にちょっとエネルギーが落ちてるっていうか、はい、もう本当にこうヘロヘロなのが分かって、まあ、その彼女のエネルギーを、まあ、私ちょっと数値を測ったりっていうことができたんですけども、
はい、
あのまあ、それはその、まあ、セラピーで使っていたテクニックを使ってそういう、こう数値を測るってことをやってたんですけれども、
すごい、
あの、はあ、彼女を測ってみたらちょっとそのエネルギーが、まあ、100% 満タンっていうつもりで測ったら 2% しかなかったんですね。
いやー、危ない。
めっちゃ劇的にもう本当に瀕死の状態じゃないですか。
危ない、本当ですね。
そう、スマホだったとしたらもう大変みたいな。
ねえ、本当ですね。
そうそうそう。で、なんかその中で、まあ、たまたまその前にこう、なんていうのかな、ちょっとそういうセラピーじゃないですね、ヒーラーの先生がいらっしゃって、
はいはいはい、
なんか私自分の力でちょっと彼女のエネルギーアップっていうのをやってみたんですけども、まあ、40% ぐらいしか上がらなくて。
あ、でもそれだけ上がるってすごいですね。
そうなんですね。そう、それはちょっとこうエネルギーワークでできたんですけども、
はい、
その目の前にいる先生ってやっぱこうめっちゃエネルギー溢れてる感じがしたんですよ。
ほ
ー、なんかね、こうあれですよ、噴水みたいにドバドバこうね、
はいはいはいはい、
溢れ返ってるみたいな感じで、はい、あ、なんか溢れてるんだったらもらえるのかなと思って、
はい、
ちょっとこうやってみたらすごいあっという間に 100% になったんですね。その2%だった
とか。面白い。
そうで、なんかそれで、あ、なんかこれできるんだって思った時に、なんか他の活用方法がないかなと思って、
はい、
こういろいろやってる中で、その、まあ、その、あの、まあ、憧れの人のエネルギーを使って、
うん、
あのその人にこう憧れの人のエネルギーをダウンロードして、その人のポテンシャルを高めるみたいなセッションを編み出したんですよ、は
い。すごい、
はい、
あれってことは、
はい、
そもそものところあの、はい、まこさんにそのエネルギーが見えたりとか、まあ、感覚的になんか受け取ったりとか、そういうものが才能をお持ちだったってことですよね。
なんかそこがねお持ちだったかと言われるとちょっと謎だったんですけど、ただ私すごいめっちゃ、はい、めっちゃ勉強してたんですよ、いろんなこと。あのそれこそあの霊気とかに始まり、
エネルギーワーク系ですね。
そうです、そうです。シータヒーリングとか、
はいはいは
い、いろんなこうあのエネルギーワークのことを勉強していたんですけど、
うん、はい、
私ずっと見えない、聞こえない、わからないって言い続けてたんですよ。
あー、すごーい。
そう、ただ周りからは絶対感じてるはずっていうことをずっと言われてて、
閉じちゃってたんでしょうかね。
そうなん
かね、
なんかやっぱりその目に見えるものしか、なんかどこかで自分は信用しないっていうのを思っていたんですけれども。
あ、なんかわかる、システムエンジニアだし。
そうそう、いや、そうそうですね本当にあのそうなんですよ、わからないものはわからないみたいな。
あ、だけどわかる。
そのあの近反射をね使って、まあ体の、はい、まあ、その人とねつながって体の状態をこう測るテクニックとかっていうのを身につけた後に、
はい、
あ、なんかはっきりね自分には反応が出るんですよ、それが。
なるほど、なるほど、
うん、イエスノーとかで、うん、そうするとあの今まではなんとなく感覚っていうものだったのが、あの反応っていうのが明らかなもので、どっちかっていうとこの分かるっていうところにそこにシフトしてったんですよ。分からないから分かるに。
なるほど。おー、うん、 わからないものをわかるツールで結果が見えたからより高まったのかもしれないですね。
そうなんです。だからそこで初めて自信が持てたというか、これできる、これわかる、あのこれちゃんとそうなんだっていう風に分かってた、なんか本当に自分でこう腑に落ちてったっていう感じですかね。
すごい、うん、なるほどですね。
じゃあ、そうなんです。
なんかね、私もこの間ちょっとこう、はい、プチプチで元気測定みたいなのしていただいた、
はい、
ありがとうございました、はい、していただいたじゃないですか、うん、じゃあ、はい、あれで最初のエネルギー値を見て、その後、はい、まあなんかヒーリングセッションみたいなのでこう必要なエネルギーを添加してまた測り直すと上がってるとか、そういう感じですよね。
そうですね。でただ私の方もずっとまあ、去年から、まあ、今年にかけては、
はい、
その最難解化ダウンロードというまあ、エネルギーをこう入れて、まあ、元々あるその人の例えばこう自己肯定感とか、
はい、
まあ、願望実現力とか、なんかそういう能力を測って、もともと持ってるっていうのは、だから誰かと比べて、どうとかじゃなくて、はい、その人がもともと持ってるものが発揮 できているかっていうのを初めに測って、
なるほど、
でダウンロードをして、
はい、
でその後にこう上がったかっていうふうに測ってたんですよ。
なるほど、
うん、そうそう、
はいはいはい、
でずっとその、まあ、人力でずっとやってきてたんですけども、
はい、
今年になってで、たまたま友達からちょっとその波動調律の機械っていうのを紹介されて、はい、で私もともと去年なんかちょっとそのタイムウェーバーとかっていうのを知る機会があった時に、
はいはい、
なんかその持ってる子に話をこうね聞いた時に、それね、願望実現みたいなのもちょっとできるっていうか分かるみたいなのを聞いた時に、私後でその自分のセッションを作った後にその、はい、タイムウェーバーのこと聞いたんですけど、あ、なんかそれがあるんだったら私いらないじゃんちょっと思ったんですよ。
そんなことないですよ。
そうで、なんかそしたらたまたま私友達がそういう波動調律の話をしていて、うん、でなんかまあ、彼女がねちょっとそのタイムウェーバーのセッションを受けたっていう話を聞いたんですよ、
はいはい、
そしたらその後に私のセッションを受けたら、やっぱり彼女がもうまこさん人間版タイムエーバーだねっていう風に言われたんですよ。
へえ、すごい。
私タイムエーバーは去年から知ってたんだけど、そんなに詳しくなかったんですね。あ、そういうのなんだみたいな、その、
はい、
持ってる子にちょっと話を聞いて、あ、そんなことができるんだったら私あんまりいらないかなって思っただけで、詳しく調べたわけでは全然なくって、で実際本当にタイムエーバーのがっつりしたセッションを受けた子が私のセッションを受けても、もう本当に まこさんのやってることってタイムエーバーと一緒みたいなこと言われて、そうなのと思って、初めてタイムエーバーめっちゃ気になって調べたりとかして、
はい、
そうなんだってちょっと興味を持ち始めたら、
はい、
またちょっとその実はこういうね波動調律の機会があるよっていうのを教えてもらって、
はい、
今私がまあ実は導入したものなんですけれども、
はい、
まあ、それこそ今の潜在意識の状態をこう、はい、教えてくれる、どういう状態っていうのを、まあ、例えばね病気になるにしても、うん、物事が今うまくいかないにしても関係してるのはやっぱりこう自分のマインド、
はい、
じゃないですか。
全部つながってますもんね。
そう、全部つながってるんですよ。そうそう。でその状態が機械でなんとかですみたいなのが出てくるわけですよ。
わかりやすいですよね、目に見えて。
そうなんです。で私さっきもお話しした通り、わ、はい、からないものとか見えないものをなんか例えばそういうね見える人に、
はい、
なんとか ですって言われても、あ、そうなんですねとは思うんだけれども、いまいちこう、はい、分かんなかった、
腑に落ちないですよね。
そう、別にその人のことを信頼してないとかじゃないけど、やっぱ目に見えないものとかをこう、はい、相手から伝えられても、なんかあんまイメージがつかなかったっていうのか、想像力がないんですかね。
いやいや、納得感のレベルが違うんじゃないですか。なんとなく。
そうですね。だからなんかどこかちょっとそういうところがあったので、
うん、
この機械でやっぱりこう出てくる文字としても出て、言語化して出てきたりとか、
はい、
あとやっぱりこう記号とかで今の状態が表されてると、あー、なるほどってすごい思えたんですね。
すごい、
うん、
あ、でも分かりやすいと思います。本当に
そうなんですよ。なんかなんかやっぱり分かる、自分が分からなかっただけにやっぱ分かるってことをお伝えしたいなっていうのがあって、
うん
うん、でその機械を導入して、今はその才能開花ダウンロードっていうのは広い意味のセッションで、はい、やっぱりね自分の心の問題とかっていうのをクリアにした後じゃないと、やっぱりねこうダウンロードしてもその人が定着しないというか、しにくいかなっていうのがこう気がつきまして、
はいはいはい、
できないというか、
せっかくね、それはもうそうですよね、いいものを入れたとしてもね、
そうなんです、
土壌の土がこう汚れてたらあんまり入っていかないですよね。
本当にそうです。なんか綺麗な花は咲かないですよね。ね、土壌の土次第になっていくので、
ね、そこをまず綺麗に耕してからですもんね。
うん、本当にそうなんです。なので、まあ、ちょっとそういったことをやっぱりそこが必要なんだなっていうことに、まあ、気がつくているところに今その波動調律器の話を伺って、実際自分もやってみて結構驚きがあって、まあ、これをやっぱ入れたら私ね今なんか必要としてる人にもっと届くんじゃないかなっていうふうに思って、はいはい、今なんか両方合わせたセッションをしています。
素晴らしい、うん、いやでも本当おっしゃる通りで全部心と体はつながっているから、
う
ん、ね、
そうなんです。もうね他人事じゃありませんって感じですよね、そこの部分に関して言うと、ね、
いや本当です、うん、本当です。
うん、まだねそこってみんなにがそこが分かってるかって言ったらあんまりご理解ない方ってもたくさんいらっしゃるじゃないですか、
はいはい、そうですね、うん、そこもね私も本当食のことをやっていつつもやっぱり、うん、つながってるんですよね、
そうですよ ね、
それが食べたくなるっていうことは何かやっぱり理由があって、うん、その西洋医学とは違うその人の持ってる根本を見ていかないと、うん、本当に治ったとは言えないっていう部分ですよね。
本当にまさにその通りです ね、
から
みんな宮崎に玄米の話もそうだと思うんですけどね、うん、
はいはいはいはい、うんうんうん、そうなんです、そうなんですね。そこをみんななんかまあうん、まあね医学とか医療が進んでてそれはそれで素晴らしいことだなと思うんですけど、なんかもうボンって体に病気っていう形で出た時に、はい、お医者さん行けばいいかとか薬で治ったとか、まあそう私もね別にお医者さんに行くし西洋医学頼って病気を治したこともあるので、はい、全然ね、うん、それはそれで悪いものじゃないと思うんですけど、はい、そのなんていうのかな、それをやっぱり繰り返し得さないためにとか、うん、そこを上げてね、ベースアップしてどんどんどんどんこう幸せになっていくために自分の癖だったりとかそういう部分を耕していくっていうのは必要ですよね、はい、
そうですね、やっぱまずなんか耕すためにも気づくっていうのが一番大事かなっていうのがあって、なんかねよくこう自分の、ね、体調が悪い時とかにお医者さんに行っても原因わかんない時ってあるじゃないですか、
は
い、
もうね私の場合もほぼそれですよ、うん、こんなに熱が出てんのにこんなにここが痛いっつってんのにわかんないのぐらいの感じで、うん、ほぼほぼねもう自分の問題です
そう、でもそこがゆっこさんみたいにもう自分の問題だって分かる人はいいんだけれども、どこに行っても原因が分からないっていうのも不安でしかないじゃないですか。
確かに確かに確かに、それでどんどんどんどんこう鬱になっていっちゃうというか陰に陰に入っていっちゃいますもんね、
うん、分からないことが本当にこう闇もう本当にこうモラックというか
本当闇ですね、どんどんはまっていっちゃいますよね。
そうそう、どこに行っても分からないっていうのすごい闇だなと、
うんうん、
思うんですけども、うん、やっぱりこのなんか波動調律の機械を使うようになったらこういう感情を長く持っているとどういう病気になるっていうのが出てくるんですね。
はい、私もこの間ちょろっと見せていただいた時にすごく、ね、うん、納得しました、はい、
そうなんですよ、だから意外と、うん、なんかそうかっていう風に腑に落ちると、こういうこの感情を持つことに対して変えればいいんだなって、なんか気づいてないと何もできないじゃないですか。
そうですよね、体がちゃんと反応してくれてるんだなっていう気づきですよね、うん、
機能バッチリ働いてるみたいな感じですよね。
ね、そうですよね、だからそれをなんていうか教えてくれてるんだなって気づきとして捉えるっていうところもまず大切ですよね。なんかね、も
うまさにねその通りです、うん、
ね、そっから別に薬で治そうが何しようが私はいいと思います。なんか
確かに本当そう思います、うん、だからやり方は何でもいいんですけども、
う
ん、
そうそうそう、
やっぱ 急に治すためにやっぱり薬も必要だし、ね、ただね繰り返すんであればこう長期的なスパンで見た時に何をしなきゃいけないかっていうところを考えてもらえる機会になるかなと思います。
本当ですよ、そうですね、うん、最近やっぱりコロナになってこのワードもよく見かけますけど、はい、自分と向き合う時間ですよね、うん、
はい、もうめっちゃ時間ありましたから ね
ね、 自分と向き合う、もう必ずちょっとあのリスナーの皆さん分かるかな、インナーチャイルドですよね、インナーチャイルド、
インナーチャイルド
ね、あの自分のね幼少期からあのこう自分の中にこう気づき上げられてきた大事なものでもあるんですけど、心の癖となってしまってね、ネガティブに出ることもあるって部分ですよね。
そうですね、本当に、ね、そこって気がつかない、私たち普段無意識なところなので、
はいはい、
あのそれこそね、あの、まあ、由美子さんとかこの前お伝えした時にすぐにピンと来られた方もね、方じゃないですか、
はいはい、
だけどお伝えしても、ああこういうとこはあんまないなっていうふうに思われる方もいるんですけど、まあ、それはそうですよね、はい、潜在意識ですからって思って、
気づいてないんですよね、
うん、気づいてない、うん、
あと人によっては、ね、あの抵抗もあるんじゃないですか、私はそんなわけないみたいなとか。
あ、そうですね、あの、うん、そういう方ももちろんいらっしゃいます、
ね、
だから、うん、そう、こういう気持ちはもう持ってないはずだなっていうふうにおっしゃる方もいるんですけども、
はいはい、
そこは結構しっかりカウンセリングとかさせていただくことで、
おー、あの、素晴らしい、
そうですね、やっぱりそこ、あ、そこはやっぱも違う角度から見たらあるってなるじゃないですか、物事って、
はいはいはいはい、
正面から見てるだけじゃなくて、そう、ね、そう、横から見た時にはまた形が違うというか、うんうん、なんかあの、うん、自分の捉え方、
まこさんちょっと一旦 CM に入ります、
うん、はい、ネットに入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか、
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、イエーイ。
さあさあ、さあ、まこさん、すいません、さっき途中で CM に入ってしまいましたが、ちょっとい
えいえいえ、
あの、はい、お話面白いところだったので続きみたいな感じで、はい、あのやっぱり私たちって潜在意識に隠れてる部分って自分でなかなか、ね、気づきにくい部分ですよね、
はい、そうです ね、
ね、でそれを、まあ、人からこう、ね、セラピストさんだったらヒーラーさんとかカウンセラーさんから言われた時に、うん、最初抵抗も感じたりするわけじゃないですか、うん、私そんなのないと思うけどみたいな、でもなんか、はい、まこさんがおっしゃってたように、それをなんだろう、シーンを変えたりとか場面を変えたりとかすると、あ、そうかもしれないっていうことはやっぱり出てきますよね。
そうですね、だからその人が今まで経験してきたの想像の中というか、パッと思い浮かぶ中ではないだけで、
はい、
少しお話聞いてみると、あ、なんかちょっと角度を変えてみると、
はいはい、
角度の変えた質問とかしてみると、はい、なんかあの気づきがあったりとかしますし、
はいはい、
あとはね、やっぱりこう会うわって、あ、私のね、波動調律の機械が出してくる、
はい
はい、その、うん、まあ、この感情を持ち続けてたら、まあ、どういう病気になるかっていうところの、そのどういう病気になるかの方には結構当てはまってたりするんですよ。
なるほど。じゃあ、うん、そっちから説明すると逆に早かったりする場合もありますね。
そうなんですよ。でもこっちはちょっとあるから、やっぱり無関係じゃないと思うんですよね、みたいな話をすると、
なるほどね、
あの、まあね、なんかもう、あの、あ、上がってるんだとって感じじゃないですか、星は上がってますよみたいな、
はいはいはいはい、はい、
証拠は出てるから、もうここ一回考えてみようかみたいなところに、
まあ、
通常だったら結構潜在意識ってこう掘り込んでいくのにめっちゃ時間かかるんですよね、
はい、
過去にどんなことがありましたか、
は
いはい、なんか今どういう思いをお持ちですか、
ね、うん、掘り下げってやつですね、シータヒーリングのね、
はい、そうそうそうなんですよ。だからもうあの掘り下げって結構疲れるし、あの本人もね、あの、
うん、確かに大変、ね、
あの体力いるし、やっぱ泣いたり、ね、あの、まあ、その当時のことを思い出したり辛いんですけど、
はい、
まあ、なんかその最後 の、 あのキービリーフ、シータヒーリングというシティリリーフ、
はいはい、
キービリーフみたいなのが、まあ、初めにこう出てきちゃうので、
はい、
あのそこにこうアプローチするっていうか、
あの、あ、今早いですね、
うん、早いんですよね、 あんまり痛みを伴わず、何が原因、どの感情があることが原因で今こうなってるねっていうのが分かるので、
うわー、すごーいあー、もうこれは多分ね、聞いてる皆さんね、すごく興味あると思いますよ。なんかまこさん、これもうエンディングであと3分ぐらいなので、はい、ぜひぜひそのね、まこさんのあのセッションのご案内をしてください、
はい、あ、はい、ありがとうございます、
はい、
私はですね、ちょっと先ほどからお話をさせていただきましたからけれども、波動調律機と、まあ、憧れの人のエネルギーダウンロードによって潜在意識からね、自分を整える ということで、あの豊かで思いのままの人生を手に入れる才能開花セッションというのを行っております。で、私自身ね、すごい本当にジェットコースターのような山あり谷ありの人生を送ってきて、まあ、潜在意識に出会ったことですごい人生が逆転したんですね。で、本当にね、神様のような神々しい旦那さんに出会うで、
まあ、
心からの安心ができたんですよ。
はい、
はい、あの豊かさも手に入れることができたので、でね、あの実際私のセッションではその方法をお伝えしているんですけれども、お客様にはもう史上最高のパートナーができたとか、すごいね、お仕事でビッグオファーが来たとか、家族関係が劇的に改善したっていう、はい、あのなどね、大きな変化を得ている方がたくさんいらっしゃるんですね。で、同じようにね、うまくいかない人生をさまよっている人に、うん、まあ、次のステージへとご案内するということを私の方であのお手伝いをさせていただいております。まあ、よかったらね、私の方のこ の, あの才能開花ダウンロードの願望実現特別体験というのをご用意しておりますので、あの ご興味ございましたらお申し込みいただけたらすごく嬉しいです。
わ、ありがとうございます。あのね、まこさんのプロフィールとその、はい、セッションの内容とかが分かるものを東京ネットラジオのあのサイトのところに載せさせていただきますので、
はい、
あの
ね、はい、ありがとうございます。はい、
リスナーの皆さん、こうぜひぜひ、こんな興味深いことはないですしね、一回の人生でこんなに幸せになれるならっていう感じだと思いますから、うん、ね、ぜひぜひ、あの何かで悩んでたりとかね、もっとこうなりたいという人はまこさんのところをクリックしてみるといいかなと思います。
はい、ぜひぜひ。
はい、早い、あと20秒になりました。
はい、
楽しかったです。マコさん、楽しかったです。うん、なんか話足りないから、また、はい、また、はい、ぜひぜひ2回3回と出てください。
はい、
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。はい。